表口のハッシュタグをつけてつぶやいていただければみたいなことを、まあ、前にも一回ちょっと言いましたが、
うん、
はい、それでちょっと寄せられたコメントがカンコレのアニメの関連の話ですね。
あ、そんな、あれ、そんなのあった、
うん、
あ、そうなんだ。
カンコレのアニメの話なんてしましたっけ。
何回かやってんですよ。何回かやってて、表だってね、あれがダメだったみたいなことは言わないんだけど、そのやっぱり俺も丸さんもそれぞれ気になるところがあるみたいなことでちょっと言いはしたじゃないですか。
僕のもうカンコレのテレビアニメのね、あれは最終回一歩前までは60点で、最終回でマイナス2万点っていう。
そう、うん、それね、その感覚って非常にわかりやすい例えで、僕なんかも、なんていうのかな、あの作品っていろんなところでマイナスポイントが積み重なってた結果、トータルでやっぱり、まあ、カンコレファンからもだいぶマイナス評価を受けちゃったっていうところがあるなと思ってたんですよ。
良かった点はないんですか。
これがね、良かった点がそんなにあるわけじゃないんですよ。
あの、僕はあの、偽装を装備するシーンがさ、
うん、
好きなのよ。
はいはいはい。
あのシーン好きだから、もっとやってくんないかなと思ってたら、あの、うん、ね、カンコレでアニメやってる時、ツイッターでこうタイムライン上でさ、このシーンはなんかすげえバカみたいだからやめろって書いてる人がいて、ああ、そう思ってる人もいるのか、結構心に
傷を負ったけど。やるんだったら貫きゃいいのに、うん、あんなに仰々しくやっておきながら、ヤマトなんて偽装装備してない時に、ふっとなんか振り向いたらもう装備してるみたいな、いい加減なことやってたりするじゃないですか。あれは一体何だったの、う
ん、な3回ぐらいしかないもんね、あれね。
3回もやってましたっけ。あんま、うん、すごい仰々しくて。で、言ってしまうと劇場版でもやってないんですよ。
あ、そうなの。でも、完全に続きなんでしょ。
うん、そう。で、まぁ、ちょっと、いきなり話に入るのもあれなんで、ね、その、前、説明をしとくと、僕、カンコレの映画をこの間見に行ったんですよ。
はい、来て
で、
うちの嫁が大活躍らしいから、ちょっと見に行きたいんですけどね。
あのね、さっきのね、マイナスポイントの話で例えると、カンコレの劇場版に関しては、マイナスポイント、そのマイナスポイントはなかったんですよ。
いいじゃないですか。
うん、
でプラスもないのか。
でも、マイナスポイントがないからといって、じゃあそれまでの出来はどうだったのっていう、さっきの丸さんの60点だったんだけどっていうのが、まさにその通りで、うん、そんなにね、全体的に面白い作品ではないんですよ。
ああ、そうなんだ。じゃあ、減点対象はないんだけど。
減点がなくなった分、だいぶ進歩はしてるんですよね。うん、で、例えば、まあ、言ってないじゃない
ですか。でも最近のアニメって減点対象がないと、あれじゃないですかね、最後までこうぼんやり見て、そんなに評価は悪くないけどな、僕。
だったら、なんていうんですかね、カンコレ、まあ好きだし、カムスたちがね、その、クオリティの高い作画で動いてて、まあ戦闘シーン迫力ありましたよ。だからそういうのがあって、おこれだよ、俺が見たかったのはってなる人は、まあ見に行った方がいいんですよ。
おちゃらけてるシーンは全然ないの？
ないわけじゃないんですけど、なんていうのかな、テレビ版と同じで、基本的にシリアスがやりたいんですよね。うん、で、今回はそのシリアスに徹してるのと、あとは、まあ例えば、比叡が出てきても、その飯まず関連の描写とかが全くない。あと、大井さんとかも必要以上に、あの、北上さんに対してこう、ベタベタ、北上さんみたいなことやってるわけでもないとかですね。本当にだから、なんだろう、マイナスがないんですよ。ただ、プラスになるような、その、女の子の可愛さが発揮できてるみたいなところはそんなにあるわけじゃなくて、で、その設定に関して、こうだじゃないかみたいな、その会話劇が割と多いんですよね。
あのテレビで出てきた人たちがメインなの？
そうですね。それにプラスアルファして今回の劇場版であの出番が多くなったっていうのが何人かいる感じです。で、結局
ということはあそこのあれかい、あの襲撃受けてカンムスたちが土建作業して直したあそこにはあれ以外にもカンムスがいっぱいいたってことなの？
いるんですけど、今回はだからそこからどっから島に出張ってきてる人たちだけにフィーチャーされてるんですよ。吹雪
あの世界ってカンムス以外にはいないんだっけ誰も。
うん、まあ、劇場版では全くと言っていいほど描写なかったですからね。
もうさ、人類絶滅しててさ、あのカンムスとその深海の人たちだけで戦争してる世界なんじゃないの。
うん、本当に戦い合って、で沈めたらカンムス目になってみたいな、 なんか やってるんですけど、まあ、そういう意味で言うと、うん、もう提督の影すらなくなっちゃってるんで、提督どっか別のところに行ってて、でその代わりに長戸が指揮を取ってるみたいな感じなんですけど、もう提督の影すらなくなっちゃいましたから。
あ、
お
あのテレビの時の無能提督は
無能
提督なんていうのは、うん、存在してない世界なんじゃないので
、戦力を二分していろんな作戦に当たってるっていうような体なんですけど、あの劇場版でこう集まってるカンムスたちのグループっていうのが、まあ、長友にムツにヤマトにあと1光線2光線も全員そこにいるわけですよ、
うん、
だからなんか主力がもうほとんどこっちにいるんじゃないかみたいな感じになってねまあそこはいいんですけど、
相変わらず長友とヤマトさんは仲が悪いの？
今回それの絡みもないんですよ、う
ん、あのねテレビで唯一いいなと思ったね、あの最終回の。すげえ嫌な顔するヤマトっていう。あれがなんか、ブルーレイディスクだとなんか修正されてるっていう。一番いいとこ修正してどうすんだよって。
うん、まあ、なんでね、こう、テレビ版を見てて、普通に見てた人、面白いなと思って見てた人は、劇場版も、まあ、さらに良くなってると思いますよ。
ただカンコレのテレビの最終回って、うん、最終回の本当に最後と最後のオチってどんなんでしたっけ？
あれでしょ、キサラギの髪飾りかなんかが浮かんでみたいなんじゃなかったでしたっけ？
ああ、あれ最終回か。
その結局その沈んだカンムスと深海星艦の関係がどうのこうのみたいな話になるわけですよ。
うん。
ああ。でそれがそのテレビ版でやってたキサラギとかあの辺の関連と、あと吹雪もそうなんですけど、それをメインにやってるんですけどね。ただそのキサラギがどうのこうのっていう時にその出てくるのって、その子を大事に思ってるムツキっていう、まあ、お姉ちゃんいるじゃないですか。お姉ちゃんっていうかムツキ型の一番艦ですから、でムツキとキサラギっていうこの子がまあいろいろ心配したりとか、なんかドラマがあるんですけど、基本的にそれって吹雪と関係ないんですよね、ヒロインの。
うん、
ああだからね、なんかちょっとちぐはぐな感じはするんですよ。
うん
うん、まあ、比叡とかはね、出てくるんだけど、普通にお茶入れてたりとかですね。
う
んうん、で例えば、霧島さんとか出てきても、眼鏡を取っちゃったりとか、まあ、町会とかも出てくるんですけど、眼鏡を取ったりとか、そういうこともないし、やっちゃいけないことはやってないっていう感じですね。で、冒頭ね、懲戒を機関にして、あの衣笠さんとか過去とか古高とかが出てきて、冒頭にその野戦をやるんですけど、
うん、
それがまあみんな非常にね評価高い
CM でやってたとこ。
そうですね、あの辺はね非常に力入れて描写してましたね。戦闘シーンは悪くないですよ。
うちはもうあの勲章全部使っちゃったんで、懲戒が会議になることは当分先だな。
でも1の5と2の5と、まあ、頑張って3の5ぐらいまでやれば、一月に2個か3個ぐらいは勲章もらえるでしょ
う。あの、うち従順多いんで、これ今更こう、すごい必死こいて従順を待たない会議しなくてももういいかなっていう。
まあ、そうですね。会2にした方がいいのは、マヤですよ。どちらかという
と、マヤさんはもうとっくに会議にな
ってます。じゃあ
懲戒も別にあの勲章さえあれば会議にできるレベルではあるんですけど、
懲戒は火力が高いんで、まあ戦力にはなると思いますけど、
絹とあぶくまに勲章を回して、勲章全部手持ちの勲章なくなった。
あれ
じゃないですか、この前のポッドキャストやるときまでカンコレ全然ね、
うん、
しばらく滞ってたのに、いきなり猛烈にやり始めて、多分うちのね、カンムスたちもびっくりしてんじゃねえかと、どういうことなんだって、今まで食っちゃんでしてたのに、いきなりもう一日中大仕事ですよ。で、今はね、アブクマ会議にしたから、またね、静寂が訪れてる。
アブクマは会議にしてからが本番ですけどね。やってみました。あの普通に連撃装備とあと高標的を乗っけると開幕雷撃しますから強いですよ。
いやもう会議にして満足しちゃってもうほぼ出てません。キヌはなんか変な船を積んで遠征にやってるけど。
うん、今は絹とアブクマが両方ともダイハツが乗るんで、
うん
うん、遠征に行くときにダイハツを積むとね、プラスアルファもらえるから。でちょっと前まではね、あの絹もいなかったんですよ、アブクマだけだったんで、うん、もうアブクマにダイハツを乗っけて遠征に行かせるっていうのが定着しちゃいましたよね。
ちょっとアブクマって子はあれだな、もうちょっとギャルっぽい子かと思ったらなんかすごいおとなしい子なんだな。あの子
おとなしいっつうか、なんか声がすごいですよね。
なんか絵とあれが合ってない感じすんだけどな。
よくあなんだ、私の指示に従ってくださいとか、そのよくあの掲示板とかだと半角のカタカナでセリフを書かれるっていうタイプの子ですけどね。
キヌはね、なんか全然こう今までほぼノーチェックでしたけど、なかなかあの子はいい感じの子ですな。
キヌは元の絵もまあの雰囲気残してはいるんですけど、カイニの絵はだいぶいい感じですよね。
いやー、やったやった。勘、これ久々にすごいやった。
ひたすら321ですか？
いや、あのなんか、あの開幕で二股に分かれて、片っぽ潜水艦で片っぽがあの、大破しやすい方に行くやつ。あれはどこだ？
リランカかな？ 4-2 ですか？あ、4-3 だ。
4-2?4-3?、うん、そこ行って、そこを繰り返しやって、バケツが足りなくなりそうってなったらまた3-2-1だっけ？
はいはい。
で、で休んでる間は潜水艦があのお料理会とかっていうとこ生かして、
はいはい、素晴らしい。
ずーっと休んだ。そんでもバケツずいぶん減ったけど。
リランカは割とね、機関に MVP 取らせるように調整するのはそんなに難しくないんですけど、ね、あの一マス目南行っちゃうと大破艦が割と出たりするんで無駄足になることが多いんですよね。
今までだから随分滞ってた任務もできそうなところはなんか大方クリアして、本当にあれですよ、もういきなりものすごい働かされてるよあの子たち何があったんだ一体と思いながら働いてたんじゃないか
まあ駆逐と軽巡を育てるんだったらまあリランカーが一番ですよね。あそこはだから周りの随伴艦をまあ割と高レベルな艦にしておくと被害が少なくていいですけどね、
うん
うん、
やったやった。先週こう皆さんがこう忘年会とか行って楽しんでる間、僕は家でもう一日中映画とアニメとカンコレという
まあちょっとその仕事とかでいろいろ外に出る機会があって、その待ち合わせの前にあのなんだろう映画をまあ見ようっていうあれになって、まあ一人で来てるんですけど、もちろん、うん、あの待ち合わせ時間がこの時何時からだから、じゃあその前のちょうどいい時間に終わるようにちょっと調整していくかっていうと、なかなかちょっと難しくてですね、昼午後の1本目を見に行くみたいなパターンが多かったんですよ。で最初に例のこの世界の片隅にの方を先にまあ行ったんですよ。でこれがね平日の午後1に行ったんですけど、時間ギリギリに駆け込んだんですよ。でそしたら本当ね、最前列と2列目ぐらいしか空いてなかったんですよ。新宿の映画館だったんですけど。
平日？
うん、平日の。
昼間？
うん。で、もうね、上映。
え、何？みんな、なんでそれ映画見れてんの？働いてねえの？
でね、まあ2列目の端っこの方を席取ったんですよ。で、入ってみて、後ろ振り向いたら、ほとんどじいさんばあさんばっかりですよ。
あ、そうかそうか、言ってたんですよね。
そうなんですよ。いや、すげえ入ってんなと思って。まあ、開始1分前ぐらい。
さあ、それさ、その映画さ、
うん、
あの、僕、ほぼ自分で情報も仕入れてないしさ、あの、よく知らない、買ったんだけど、今、ほぼ知ってるもんね。あの、話も。
あ、そうなんですか。
勝手に向こうから情報がどんどん入ってくるって。ああ、今僕の心で見たらくじけそうな感じの、僕には向きそうげない映画だよな。
いやただね、やっぱ描写とか、その、なんていうんですかね、まあ、セリフ回しだったりとかもそうなんですけど、すごい気使って作ってるのがわかるんですよ。例えば、プライベート・ライアンの映画の最初の20分とかって、ものすごい圧倒的な、その、迫力のある映像じゃないですか。迫力があるっていうか、まあ、 本当にこうなんだ見ててこうもうやめてくれみたいになるようなすごい映像じゃないですか。
あの映画さ、ごめんね話がこう ずれちゃってプライベートライアンのあの冒頭のシーンさ、
うん、
自分だったらどれ毎回ね思うんだあれ見るたびにさ自分だったらどの役かなっていう。
ああまあ俺は上陸前にもう最初に揚陸艇から降りる前にやられてんじゃねえかとか。
ああドア開けた途端に撃たれて死ぬ人
悲惨ですよねあれ。
いやもうあれで完全にあの戦争映画とか戦争作品の見方変わったからね。
そうそう。
あの映画を見るまでは、うん、戦争って嫌だなっていうのは、僕は戦場で敵に撃たれて死ぬことを想像してたんだけど、うん、実際は戦場にも立てねえんだ、これ。
いや、ほんとね、あれは変えましたよね。だから、昔の戦争映画って、どちらかというと、こう、敵をやっつける、勇ましい、かっこいいみたいな方向に振ってるっていうわけでもないんでしょうけど、その、腕がちぎれ、頭が吹っ飛びみたいな、そういう陰惨な描写が、まあ、やりたくてもできなかったでしょうし、そういうのはまあ避けてたと思うんですよ。
それがあれか、自分の腕が外れたのさ、腕をさ、こう探して、見つけて持ってふらふら歩ってるのが俺かと思いながら、いつも見てるよ。ああ、内臓が出てるのを抑えながら、まあまあって叫んでるやつが俺かみたいな。全然生き残るシーンがね、想像できないんだよね。
よくあれみんな、ね、無傷で生き残るっていうのが運のいい人がいるって言ったらいいんですけど、そうだから例えば日露戦争の203高地とかああいうのもそれに近い状況だったと思うんですよ。それがその今までの映画ではその描写しきれてないわけですよね。
うん、
ああで、まあ、そういう意味で言うと本当のなんだろう大口径のこう銃とか大砲の弾とかを資金弾で食らったらどうなるのかっていうのはそのプライベートライアンを見るとああ本当はこうなんだっていうのが分かるっていう。
味方の火炎放射にやられて死ぬっていうの
は
トム・ハンクスが真っ白な顔で遠くの方を見てんとさなんか味方の火炎放射器が被弾してさ味方がボーって撃ったやつに焼かれて死ぬ味方とかさ、もう地獄絵図
で戦争映画ってなんていうのかなあそこまでプライベートライアンのような描写をすると戦争は悲惨だっていうか反戦映画ですみたいなことも建前としては言えるんですけどでもプライベートライアンの映画で何がすごいっつったらあの戦闘 の描写がすごいんだよっていうところではやっぱ話題になるわけじゃないですか。だからね戦争映画の描写ってある意味なんていうのかなそこの戦闘の描写そのものにこう価値があるっていうかロマンがあるっていうかっていうのをちょっと感じましたよね。悲惨な描写をすればするほど表向きは戦争が悲惨だ反戦みたいなことを言えるんですけどでも、うん、人々が見に行く理由はそこの戦闘描写がすごいから見に行くっていうそこに魅力を感じてるっていう相反する2つのなんか要素が戦争映画にはあるんだなみたいな感じはあれを見た時思いましたけど。
うん
でまあ、この世界の片隅にっていうのは例えばそうやってうわもうこれ以上はきつくて辛くて見てらんないよみたいな瞬間にもうフェードアウトして次のシーンに行くんですよ、
はあ
うん、だから必要以上に陰惨さとかその悲惨さみたいなのは描写してない、
はい、でも一応あるんだそういうの
はね、それもね本当にじわーってくるんですよ。最後本当に戦争が激化してって最後に呉の空襲、まあ、ひどいのが来るんですけどそこも、まあ、ネタバレになっちゃうからあんまり言わないですけど、わ、やばいと思わせといて、実はそうじゃなかったと笑いの方に転化するみたいな、そういうのをやりつつ、やっぱり最後の方では、その、結構きつい描写もあったりするんですよ。ただそれがね、すごいバランスいいというか、その、気をつけて使って、作ってるんだなっていうのが、ひしひしと伝わってくる。
ああ、僕はもうあれだ。映画見に行くんだったら、艦隊コレクションかローグワンの方行こう。うん、ダメだ。
いや、なんでね、非常にいい映画だと思いますよ。
悲惨な方でも感動な方でもね、こう、針がね、ビーンって触れるやつは、今はね、僕のガラスの心にはちょっと無理です。本当に。
いや、ちょっと丸太君、俺の説明でどう思ってるかどうかわかんないですけど、そこの、こうどっちにもこう触れないようにっていうか振り切れないようにその 踏みとどまって描写を積み重ねてるっていう感じのすごい丁寧に作ってる作品だと思います。
ちょっとね、感動系も僕死ぬ可能性がありますからね、今見るとね。
そうですか。感動系でもない
んだよ。未だにね、あれなんでしたっけ、ちょっと前にやってたアニメのさ、音楽のやつ。
4月は君の嘘かな。
そうそうそう。いつも、10月は黄昏の月と間違えるんだよな。あれのあらすじを聞いただけで俺の中で大名作として、見てないけど、わ、こんなの見たら俺は死んでしまうっていう。
僕はあれ見てなかったんですけど、友達にあれの2つ目のエンディングの曲がすごくいいんですよみたいな話を聞いて、で聞いてみたらもう曲聴いてるだけでうわーみたいな感じ。
ああ、だってなんだね、なんか別のラブライブかな、文豪ストレイドッグスかな、なんかのキャプ画像かなんかを見に行った時に偶然それを見て、こんな話でそんなね感動的な音楽を聴かされたらね俺は死んでしまうわ絶対。あれはもう見ない、僕の中ではもう一生見ない、あの作品は見ないけど俺の中では一番の感動作で、
まあそういう意味では最初にそのこの世界の片隅にを見に行って、そのなんていうんですかね、あ、いい映画だなと。まあこれ、ね、今まで例えば終戦記念日あたりにこうアニメ映画をやるっつったら大体と蛍の墓がまあ今まで定番だったじゃないですか、ここ二十数年。
蛍の墓テレビでやってるからって見るか。
いや俺はもう劇場でそんな見たでいいですもん。
あ、見たんだ。
僕はだってトトロと同時上映でしたからね、あれ見ましたよ。
あ、いや、なんかほとんど覚えてないけど、あれ自分が死ぬところから始まるんだっけ。
そうですね、自分というか主人公、ね、
なんか作間ドロップに骨入れるとかさ、あのドロップ感を見ると未だにあの映画を思い出すぐらいに嫌な印象が残ってるよ。
の僕はあれ劇場で見てますからね。
ああ、トトロ見に行ったついでに見せられた。
まあついでにっつったらですけど、
同時上映、
これを同時上映にするか普通みたいな感じ、
どっち先に見たの。
確かね、あの時はね、ホタルの墓見て、トトロ見て、ホタルの墓もう一回見た気が
する。なんでもう一回見たんだ。トトロ見て帰ってきなさいよ。もう一回見たらダメじゃん。
僕も当時高校生、純粋な高校生でしたからね、うん、2回目見るときにもう冒頭からもうなんか涙出そうな感じで見てましたよ。もうでも大人になってからもう一回あれを見たときにはやっぱりちょっと違う感じにしましたよ、主人公に対して。
まあ、大人もう大人ですからね。
そうですね、だからあの兄ちゃんさえしっかりしてればみたいなになるじゃないですか、やっぱり。まあね、今の平和な世の中だったらああいう性格でも普通に生きていけたんでしょうけど、まあ、それで、ね、戦争になっちゃいましたから、ああなるよねっていう、完全に妹を犠牲になってますからね、あれね。
なんでトトロとあれを同時上映にしたの、
ね、
同じとこが作ってんだっけ。
同じですね。だから今だったらもうそれぞれ独立させて映画館かけちゃうでしょうけど、当時はね同時上映でしたもんね。っていうか
だって短くないのにね。
あ、そうですね。で映画館の話をするときにしようと思ってたんですけど、俺らが中学高校ぐらいの時って入れ替え制じゃなかったんですよ、映画館って、だから映画館に行ったらだいたい目的の映画を2回見て出てくるみたいなことやってませんでした、
はいはい、やってました。当然途中から入って終わって途中まで見て途中、あ、こっから先は見たなっつって出ていくなんてのザラにありましたからね。
でしょ、だから、うん、俺もその当時ホタルの赤2回見てトトロ2回見た赤までは覚えてないですけど、全部だって2本ずつ見たらね、優に6時間とかかかるじゃないかって話で、もうよくやってましたよね、あれと。
あれか、もう今日は映画の話にするか。
いや、まあ、いいんですけど、その、
そ, あ の, そ, の, そのなんだ、あの戦争の映画の、あ、トトロじゃなくて、この前見たっていう、
この世界の方、
うん、それは何、はい、爆音上映だったの。
いや、立川じゃないんで、爆音上映じゃないですけど、で、そんな爆音、まあ、最後の空襲のシーンとか、すごい、描写的にこう新しいって言ったら変ですけど、あ、本当の空襲に自分らがさらされたらこうなるんだみたいな、なんていうんですかね、新しいこう描写っていうのはもちろんあって、でそういう時には音も確かにすごかったんですけど、全体的に見るとそんなガルパンとかみたいに 爆音というか極音上映とかわざわざ見に行かなきゃいけないようなもんでもないですよ。
うん、
普通の映画館でまあ普通に十分だと思いますけど。
いやー映画館は本当行ってないですからね。最後に見たのは本当に何だろうな。ジュラシックパークっていつ頃の映画あれ？
ジュラシックパークも90年代の頭じゃないですか。真ん中ぐらいじゃなかったでしたっけ？
ジュラシックパークは確か見たから、あれが最後かな。まあ、93年だって古い。
でしょ、うん、よくあの時 CG とかでやりましたよね、あれ。
もうね、子供の頃はすごい映画館見に行ったけど、まあ、ひどい映画いっぱいやってたわ。
うん。
うん。映画館行くと、これからやる映画のあのポスターがね、
はいはいはい。
貼ってあるんだけど、映画館って暗いじゃないですか。
はい。
で、そのエスカレーターでこうガーって上がっていくと、エスカレーターの横にこれから上映する映画ポスターがあってあって、うん、グレートハンティングって映画知ってます？
ああ、なんか聞いたことあるな。
あのね、まあなんだ、嘘ドキュメンタリー映画なんだけどね、
はいはい、
ライオンにね、食われた足かなんかがね、出てるね、
あ、
怖えポスター、あんなやつのポスターがいっぱい貼ってあってね、なんで子供に何つも見せるんだ、本当に。
うちの田舎も2軒映画館があったんですよ。2軒映画館があって、1個は、いわゆるシアターが2つあるタイプだったんですよね、
うんうん、
でそっちがメジャーっていうんですかね、メジャーどころをやる映画館だったんですよ、うん、でもう1個のマイナーな方の映画館っていうのが、いわゆるその今丸さんが言ったようなあれとか、例えば職人族とかですねカランバだったりとかですね、うん、ああいういわゆるホラー系というか、そういう映画を頻繁にやる映画館だったんですけど、その映画館の前を通るとそういう看板のあのポスターだったりとかかかってるわけですよ。
なんだろうね、あの頃、あの当時のザンコショッキング映像映画すごい流行った時期、
ね、
もう非常に教育上よろしくない感じでしたけど、なんだったんだあれは。
ポスター見てるだけでトラウマになりそうでした、
ね、うーん、だってガルパンの映画やってる時にね、あのガルパンの映画の前にあの新しい食人族の予告やるんで、もうふざけんなみたいなのがね、ツイッターにいっぱいあったけど、
あ、そうなんです
、ざまみろって思ったけど、そんなのはもうね、僕が子供の頃に散々味わってるからね、この気分を君たちも味わえって思って。なんか動物映画かなんかを見に行ってね、ハートフル動物映画でやった、
はいはい、
その時にやってたね、予告がサスペリア2だけかな。
ああ、サスペリア。
俺はサスペリア、決して一人では見ないでくださいみたいなやつ。車の映画を見に行った時も確かエイリアンの初代の CM やってたしね、
うん、
なんかもうね、行くたんびに必ずおっかない映画見せられてね、子供の頃すごい怖がりだったもんな、そのせいかどうか知らんけど。
そのせいというか、まあ、子供怖がりですよね。
だからそのグレートハンティングとかああいうポスターと一緒に、何でしたか、タイタニック号を引き上げるやつ。レイズ・ザ・タイタニックか。はい、レイズ・ザ・タイタニックって映画のポスターがね、あれもまたすごいなんか、海の底からこう、上がっていく絵でさ、すごい、なんかずっとホラー映画だと思ってたもん、あれ。
ジョーズとかのポスターもそうですけど、海の中を描写する絵って怖いじゃないですか。普通に。で、なんだろう、船が沈んでるのをこう、ね、海底に沈んでる様子をこう絵にしただけでも怖いですよね。
なんかね、やっぱ子供だからね、映画のポスター1枚からね、こう、無限のこう、想像力をしちゃうんだよね。こんな恐ろしいことがあるんじゃねえかみたいなさ。実際は大したことなくても、ね、もう子供の想像力すごいな。
僕はテレビでジョーズをやった時に、小学校の時だと思いますけど、あれは幽霊とまた違うじゃないですか。海の中の生き物だから、うん、別にその自分が海に入らない限り別に危険はないんだけど、見た夜は眠れなかったですよ。怖くて。
ジョーズって直接食われるシーンっていうか、食われて足がもげちゃうみたいなシーンありましたっけ？
子供が逃げ遅れて後ろから食われてて、血みたいなのがブシャブシャブシャみたいになってるっていう描写とか、あとは直接食いちぎられるカットはあったかどうかわかんないけど、その食いちぎられて足がゴトンって海底に落ちるっていうカットとかはありましたよね。
あるんだ。
うん、
あれ、ジョーズじゃなくて、あの、オルカっていうさ、シャチの映画があったんだけど、あ、ないんだ。あれがね、うん、女の人の足をね、食いちぎるシーンがあるんだよね。あれがね、もうダメですよ。あの、鴨川シーワールドとかのさ、あの、シャチとかさ、お前人間の足食いちぎるやつだろってずっと思ってますからね、今だに。
シャチとか、まあ、イルカはそう、イルカもまあ、結構、なんか、凶暴っていうんじゃなく、なんつうんですかね、ちょっとこう人間からすると倫理的にこうどうなのみたいなやんちゃなところがあるらしいですね。
あ、イルカはでもあれじゃないですか、おじさん世代はあのなんだイルカのなんかあったでしょ、
ワンパクフリッパー、
ワンパクフリッパーか、あれのせいでイルカはいいやつって思って
んじゃない。あ、そう、みんなね、そういうイルカかわいいかわいいって言ってるんですけど、あの人たち、あの人たちって言い方もあれですけど、結構こう獲物を食べるでもなく遊ぶみたいなのが、まあシャチもそうなんですけど、そういうところがあって、なんだろう、それって人間が倫理的にね、良くないから、そういうことはやめなさいって言っても言葉が通じないから、なんだろう、やっぱり獣なんだなっていう。
あ、だってもうイルカなんてあの笑い声がさ、もうあの笑い声がもうだってね、絶対もう悪いやつだよ、あれは悪い笑い声じゃん、あのゲラゲラ。なんかあの笑い声、イルカの。
うん、それに関してはね、あの、波打ち際の室見さんっていう漫画があって、あ、まあ、この間、
まあ、アニメやってたやつ。
アニメもやってたんですけど、あの作者が結構ね、それ、やっぱり、イルカとかあの辺に関していろいろ調べて漫画描いてるんですけど、だんだんね、毒舌って言ったら変ですけど、漫画の中にその辺がね、入ってくるんですよ。
はいはいはい、
うん、調べれば調べるほどあいつら大概のやつだみたいなコメントしてるぐらいで、でその辺が面白くて俺読んでたんですけど、やっぱり各方面からいろいろ言われたのかしらだけど、だんだん表現がマイルドになっていくんですよ。
あ、なんか狂心的にイルカ好きな人っているもんな。
そうだから、それに対しての毒っていうんですかね、あれが、あの、もっとやれとか思って俺は読んでましたけど、面白いんですよ。だから、
へー、
うん、
もうあの笑い声がね、こいつはいいやつじゃないって思うんだけど、あの、ワンパクフリッパーのあのイルカの笑い声は、誰かがアテレコしたのか？
どうなんでしょうね。ワンパクフリッパーも見たことないんでね、なんとわかんないですけど。いやーでも、どこだっけな、油壺だったかな、なんか水族館に行った時にイルカのショーとか見ましたけど、うん、すごくこう、なんか想像しているよりも、甲高いっていうか、まあ、可愛いっていうんですかね。声ですよね、
なんかね、ギギギギギギギみたいなのをね、ちょっと回転数を上げた、それに回転数をこう、テープの回転数を上げたみたいな声ですよ。
いや、まあ、可愛いって見方をすれば、可愛いのは可愛いんですけど、でも、可愛いって言って、手放しに、その、自分のイメージだけで語ってはいけないんじゃないかなっていう
ところ
ですね。
動物映画
ね、生じゃ頭がいいですからね。
ラッシーとかね、なんか、動物映画何、いくつかね、店に行かされたけどね、覚えてるのは本当にあの、サスペリア2の予告やってたとかね。
そっちの方
がいい。映画本編全く覚えてねえっすわ、もう。だってなんかもうインパクトがでかすぎるでしょ、あの。
うん。
なんかね、トップガンを見に行ったのも覚えてんだけど、トップガンってすげえ前だよね。そうだよね。F14 が現役バリバリだもんね。トップガンと処刑ライダーと同じ日に見に行ったんだっけかな、時代が合ってないか。
うちの田舎なんてすごかったっすよ、同時上映が。普通だったら今一本一本切り分けてね、単独でやるぐらいのタイトルが2本合わさってるみたいなことがありまして、
あ、一粒で二度おいしいじゃないですか。あ、でもあれだ、うん、僕の記憶の中では今処刑ライダー見に行ってつまんなかったから、トップガンみんなで演技見に、もうその後直後に行った記憶だったんだけど、
うん、
年式を見たら処刑ライダー1986年、トップガン1986年だから合ってんだ。記憶合ってんのか。
そういうことなんですね。
はあ。
ガンダムとかはどうだったかわかんないですけど、うちの田舎だと、例えばあの、うちのポッドキャストでもたびたび話題に出しますけど、松本零士のね、我が青春のアルカディアってあったじゃないですか。うん、あれと、イデオンの発動編が同時上映だったんですよ。まあ、うちの田舎の映画館とかはね、今後映画館の話をするかどうか。
いや、もう映画館の話にしよう、今日は。
映画館の話にしますか。うん、昔の映画の鑑賞の仕方って、今よりももうちょっと、もっとおおらかですよ。 ニューシネマパラダイスとかで描かれてるようなそこまで砕けたあれじゃないですけど、
うん
うん、例えばあの印象に残ってるので言うと、ね、今年あのシンゴジラってやったじゃないですか、
うん、
あれって初代のゴジラのテイストもあるし、あと復活ゴジラですか、あの84年だか5年だかのゴジラのあの辺のテイストもの入ってるっていう、つまりなんだろう、ゴジラ以外の敵の怪獣が出てこないで人間がそのゴジラっていう脅威に対してどうするかみたいな話なんですよね。でそのね、復活ゴジラの時に友達が確かねプッチンプリンの応募かなんかで剣を当てたんで一緒に行ったんですよ、
うん、
でその時ねすごい人気で
俺初めて見たの。え、何がプッチンプリンが、あゴジラが
プッチンプリンの検証でゴジラの剣を当ててゴジラ見に行ったんですよ、うん、で立ち見で見たんですよ俺、そのぐらい田舎の映画館だったんだけどゴジラには客が入ってたんですよね、多分正月映画だったのかなあれ、
はあ、うん、あの僕が見に映画館に行ってた頃はまだ立ち見文化ありましたけど、
ああ今立ち見ないですもんね、席が完全指定になりましたもんね、うん、いやだから良くなりましたよ、昔はもう本当にねあの席を指定してあの入るなんてことなかったですからね、
うん、
でうちのその映画館はですね1階にファーストフードの店があったんですよ、
うん
うん、で映画を見てる途中でも何でもそうなんですけど映画まあ行こうとで中で何か食べようと、今だとねそのポップコーンとかですら買わないですけど俺映画を見てる時に物を食うっていうのはあんまりやらないんで、
うん、
あれなんですけど子供の頃はなんかそれに妙に憧れがあったのかちょっと分かんないですけどね、その中で食べるっていうことをやりながら見てたんですよ、
あ
で窓口のおばさんにハンバーガーとか、チキンナゲットじゃねえやフライドチキンみたいなある、まあ、た例えば頼むとするじゃないですか、
うん、
で映画見始めますよね、でそうするとできた時に呼び出しをかけてくれるんですよ、
ああ、おおらかにも程があるな。それ何？映画やってる最中？
映画やってる最中に、何々さんできましたみたいな感じで、
そうかな。ダメだろ、それ。
今から考えるとふざけんなって感じなんですけど。
すごいな。
そう、昭和の時代の映画館ってそんなもん。
まあでもそれが習慣化されてるんだったら、誰も気にしないのかね。
今だったらふざけんなって感じだと思いますけど、あ
いや結局映画館なんで行かなくなったかっていうとさ、うん、なんか、まあ、結局映画に不満があるんじゃなくて客に不満があるんだよね、
まあ、そういうこと多いですよね、
うん、でなんかまあすごいうるさい客とかさ、はい、子供がすごいもう騒いじゃってるとかって言うとね、はいはい、映画の印象もねあの映画見た時そういやこうだったなってなっちゃうんで、
まあ、
そんで行かなくなったんだ僕、
おおらかな気持ちで言うならばそれも思い出の一つじゃないですか、うん、僕はまあ、同じ映画館で、確か中学か高校ぐらいの時かな、アキラってやったじゃないですか、あの、大友克洋の。あれをやった時の同時上映が、斎藤由貴が出てる、確か優春かなんかだったと思うんですよ。
オラシオン？
オラシオン、そうそうそう、よくご存知で。
キスシーンを拒んだ斎藤由貴で覚えてる。
いやあれを見ると、まあ、ストーリー的にちょっとこれその判断どうなのみたいなところもありつつ、まあ、いい映画だとは思いますよ、で、まあ、それはいいんですけど、でね、まあ、オラシオンの方を目的に来ている人たちとアキラを見に行くそうって全然違うじゃないですか、同じ系統の映画なんだけど、いわゆるオタクとそうじゃない人、一般の人たちが同時に入ってくるわけですよ、
でお互い歩み寄ろうってことなんじゃないの、
でそうするとオラシオン目当てに来てるカップルとかが、まあ、斜め前に座ってたんですよその時、
うん、
で最初にアキラをやったのかな、うん、でそのカップルはアニメには興味ないわけですよ、でそうすると映画館の中でもうペチャクチャペチャクチャ話してるわけですよ、
よく1時間以上もあれだねその見たい映画のためにその待ってるね、
ね、うん、いやこっちはアキラ見たいんだから黙ってろよお前らみたいなこと 言いたいんですけど、多分俺らより年上に見えたんだったかな、大学生とかそういう。で、まあ当然、そのうるせえぞ、お前らみたいなことも言えずにですね、もううるせえな、こいつらと思って見てたっていう。
で、いまだに覚えてるわけでしょ、それ。
そういうことですよね。うん、まあ、それも含めて、あの時はそうだったなっていう、今、話のネタになってるからいいか、みたいな。
客の選定を、なんか映画館でしてくんないかな、無理か。
今頃はでもそんなにマナーの低い人いないですけどね、まあ、行く映画にもよるとは思いますけど、
スマホをいじってるやつとかいないの？
あ、最近あんまないですね。ちゃんとあのみんな切るとか、あの、なんだろう、ガラケーの時の方がひどかったような気がしますよ。うん、だから俺割としょっちゅう映画館行きますけど、途中でその携帯に呼び出しようがだったみたいな経験ないですけどね、ここ何年かは。
ああ、僕が最後に見に行ったそのあれか、もし最後に見た映画がジュラシックパークだとすると、携帯電話ってジュラシックパークの時期あったっけ？
なかったと思います一般人が持つようになったのは96年、95、6年がせいぜいじゃないですかね。
じゃあその後に何かが、何か言ってんのかな。
ああ、でもまあついでだから、あのその映画館にまつわるもう一個の思い出がある、んですけどあの小学校ぐらいの時にですね、まあうちの親というかお袋がですね映画好きなんですよ、
うん、
でよくあの地方のなんか情報誌みたいなやつにこう申し込んで映画のチケットみたいなのも当てれるじゃないですか、お福はがきとかで申し込んで、でそれに当たったっていうんで、でまあ連れて行こうみたいな感じで、俺と妹を連れて3人で、まあ、映画館行ったわけですよ。でね、多分その映画がなんかヘリコプターの映画みたいなこと言ってたから
ヘリコプターの映画なんてブルーサンダーぐらいじゃねえのか当時
だと思うんですけど、で行った、まあわかんないですよ、時期とその年齢からするとまあそのぐらいなんじゃないかなってね、まあ確かにブルーサンダーかどうかわかんないし、実際その映画見れなかったんであれだ、うんうん、わかんないですけど、まあ行ったんですよ。行ったらもうどうも予定よりも早くこの上映画を切り上げちゃったらしくて、次の映画にもなっちゃってますって話で、うん、でそれでそこで引き返すような人じゃなかったんですよね、うちの お袋というのが。でまあじゃあ こっちの映画でいいですみたいな感じで、まあ、入ってったんですよ、その、うん、まあ、せっかくねチケット当てたんだからっていうんで、でそしたらその映画がね、まあ高校生のカップルが例えば見に来るようなちょっと、うん、エロいシーンのある青春映画っぽいものなんですよ。タイトルちょっとわかんないですけど、
超能力学園 Z みたいなやつ、
なんとか白書とかそういう感じなんだと思うんですけど、
あーポーキーズみたいなじゃないの。
もう全く覚えてない。な、ね、冒頭にシャワーシーンがあったのは覚えてますけど
そんなシーン、そんな映画いっぱいありそうだけどな。
でそれをね、小学校の俺と小、まあ、その妹と連れて入ったわけですよ。
うん、
でどう考えても小学生の子供が見るような映画じゃないわけですよ。
へ
え、うん、でそこでやめときゃいいのに、もうなんかね見て帰るわけですよ。だから普通なんかこんなエッチなものを子供に見せるなんてみたいな親が最近なんかいろいろいるじゃないですか。うちの親は全然そんなことなくてですね俺が例えばなんかアニメ見ててもそのこの映画は子供に見せるにはふさわしくないみたいな、そういう判断でやめろなんて言われたことないんですよ。
まあでもあの手のあれでしょ童貞映画でしょ、なんかこうちょっと女の子と仲良くなりたい童貞少年たちがいろいろこういうエッチなことをやらかす系の映画でしょあれってなんだろう、内容自体は割と健康的な感じするけどな。
まあそうなんですかね、まあ、わかんないですけど、上映前にやっぱね、なんでこんなとこにこんな小学生がいるんだみたいな感じでね、周りのその高校生ぐらいのお兄ちゃんお姉ちゃんとかがねチラチラこっちを見てくるわけですよ。
へ、まあ高校生ぐらいのお姉ちゃんがいるんだったらいいんじゃないの高校生ぐらいのお兄ちゃんしかいない映画だったらどうかなって思うけど、
まあ、幸いにしてそれを恥ずかしいと思うぐらいの年齢ですらなかったんですよ。で始まって、うわこんなもう見てらんないよみたいな、そういうあれでもなくぼーっとまあ眺めて帰ってきたっていう。
何の感想、映画の感想は全くないの。
小学校のね高学年ぐらいになればまたちょっとね、その女の子の裸みたいなのに対しての感覚ってまた変わってくるじゃないですか。それにすら達してなかったと思うんですよ、多分小学校3年とか4年とかそんなもんだったと思うんですけど、
ね、なんかそのブルーサンダーやってる時にやってた青春映画みたいなやつ検索すると
調べりゃ出てくるかも
しれない、ね、調べりゃ出てきそうだけど、いやもうそういうね映画今もう全然こうやってくんない感じするけどな。
エマニュエル夫人とか見ましたか。
エマニュエル夫人はあれじゃないですか、ちょっとだいぶ違う感じするけどな
官能映画的なノリで言うとね必ず出てきますけどね、俺は見たことないですけど。
今やっ昔ゴゴロウとかでよくやってたけどね、もう今洋画自体が全然来なくなっちゃったんだかどうだかわかんないけど、まあ、日本の映画ばっかりやってるもんね。
盛んにやってますけどね、もちろんやってんですけど、あの80年代ぐらいにやっぱりハリウッド映画でワクワクしてた時の感覚からすると、最近なんだろう、予告編とか見てもお、これは行こうみたいなの全くなくなりましたよね。
ああ、80年代映画は本当に世界的に見ても面白かったんじゃないのかな。粒揃いだったような気がする。
いや本当そう思いますよ。
トップガン86年か。今トップガンのウィキペディア見てて、古いな古いなーっつっても、この前アマゾンで久々にトップガンね全部見たけど、だいたいいつもね、最近は多いのオープニングとエンディングとビーチバーレーのシーンしか見ねえけど、最後にあのマーヴェリックってね、トム・クルーズの後ろに乗ってた人がティム・ロビンスだっていうのをこの前初めて知ったからな。ティム・ロビンスさんはご存知でしょうかね。
あの ER に先生で出てた人じゃないですか。
それは
最初に死んじゃった方の人でしたっけ。
いやいや、ティム・ロビンスさんはね、ね、何が一番メジャーなんだ、ソーシャンクじゃなくて、なんだっけ、あの脱獄するやつ、
ソーシャンク
の空にか、あれが一番有名なのかな。僕の中ではジェイコブス・ラダーとか、宇宙戦争とかいろいろありますけど、日本で一番人気あるのってもしかしたらソーシャンクの空にかな。あのでっかい童顔の人、童顔だけどすごいあの人背高い。
なんとなくわかるような、わからんような。
86年から何度も見ているトップガンで初めて気づいたぞ、この前っていう。
僕は中学ぐらいの時に劇場に見に行って、印象に残ってるのって言ったら、ランボー2とかですね。ロッキー4とかですけどね。
バリバリバブルの頃ですか、それ。ロッキー4も好きですけどね。
個人的にはロッキーシリーズの中では4が一番やっぱり好きですよ ね、インパクト
が、
ね。
僕も一番好きなんだけど、一番内容がない感じもするんですけどね。今見るとあれ、非常に
分かりやすいですから
ね。90分くらい？なんかすごい短いんだよね。すごい短いくせに、あの、今までの回想シーンとかの映像がものすごい入ってるから、なんか実際はもっとすごい短そうだけどな。
あれはあの、サントラにね、いろんなロックナンバーって言うんですかね。曲が入ってるじゃないですか。あれがみんないい曲ばっかなんですよね。
ナウ
イ
サントラね。トップガンのサントラといい、あのロッキー4といい、ナウイサントラね。
ロッキー4のサントラ大好きなんだけどな。
ああ、だってあのロッキー4の時が、ロシアに行って山登っていくところのシーンの音楽が、サントラに収録されてないからって、でわざわざ後にね、近年あのスコア版のサントラが出たんで、そっち買ったもんな。
え、ロッキー4スコア版とあるんですか？
ある。えんでね、山のウールとかのね、音楽はね、確かトライアルマウンテンじゃなくて、なんだっけかな。なんか、あの音楽あるよ。
なるほど。確かにインストルメントの2曲しか入ってなかったですからね、あれ。
そうだね。
いや、あれはもうほんと、ロシア側のね、ロシアというか当時ソ連でしたけど、あっちの敵役のドラゴー、でドルフラングレンがやったじゃないですか。あのドルフラングレンもいいビジュアルでしたけど、それの奥さんの役で出てたのが、当時ブリジット・ニールセン、ブリギッティ・ニールセンか、はい、あの人も結構ね、怖いビジュアルでなかなか良かったですよね。
あの当時テスタローンの神さん、
え、そうでしたっけ。
まあお別れしてますけど、あれじゃないですか、ブリジット・ニールセン見たかったらあれですよ、ビバリーヒルズコップ2見てくださいよ。
まあ、僕らの年代は本当ハリウッド映画のね、全盛期を割と経験してるんで、まあ、シュワルツネッカーだったり、ね、スタローンだったりとか、もう本当にこう、一番活躍してた時にどっぷりね、見てた世代ですからね。
いまだに覚えてる。トータルリコール見に行って、劇場のね、見る前にトイレに行って、でその劇場パカッと入ると、あの CM やってて、アリナミン V の CM やってんだよ。シワちゃんがチチンブイブイってやってるね。お前これからやる映画なんだと思って。
シュワルツネッカーなんか日本のよくわけのわからない CM になんか出てましたよね。夜間あれ力こぶるでしたっけ。なんか変な、
もしかしたらロッキー4の前にあの伊藤ハムの CM とかやってたのかもしれない。
スタローもそういやハムの CM 出てましたね。まあ うん、それこそ最初の話に戻りますけど、カンコレとか気が向いたら行ってみたらいいんじゃないですか。まあ、さっきね、マイナス2がなかっただけとは言いましたけど、まあ、人によってね、その辺の感じ方はまた違うでしょうし。
うん、
で、この世界の片隅に行ったときはさっき言った通り、ほぼ満席状態だったんですよ。
お
うん、で、その次の日に同じような、まあ、平日の午後1の時間帯にカンコレを見に行ったんですけど、
うん、
まあ、パンフレットも品切れになってるし、劇場でその先着順にこう配ってるなんか特典とか、ああいうのもないタイミングだったっていうせいもあるんでしょうけど、ガラガラでした。
あ
全部合わせても10人ぐらいしかいないんじゃないのみたいな。
あいいね。僕、ヒドゥンって映画見に行った時は107人だったけど。
うちの田舎の映画館なんて、あれですよ、おふくろ、なんかね、帰省した時にね、もののけ姫をおふくろと一緒に見に行ったんだったかな。二人きりの貸し切りでしたね。その時は。
でもそういう少ない人数の時の映画を見に行って、それが結構当たりの映画だとね、すごい
得した
気分になるけどな。俺は知ってるやつだなっていうね。選ばれてるやつだな、俺は。
まあ、今年は、まあ、アニメ映画は、まあ、ガルパンを今年に含めていいかというとちょっと微妙ですけど、ガルパンもそうだし、君の名はとかもそうですし、あと、この世界の片隅にとかね、割と映画当たり年だったんだね、今年は。アニメ映画的にはね。まあ、カンコレは当たってるとはちょっと言い難いのかもしれないけど。うん、じゃあもうちょっと、ぜひ気が向いてね、カンコレの映画見に行くっていう、ちょっと丸さんがやってくれると、また、いいかなっていう感じなんですけど。ねえ、じゃあまあ、今回の映画の話はこんなもんって。
うん、うん。
映画。まあ映画館と映画に関してはまあ、まだいろいろありますからね。うん。というわけで、とりあえず今週はこのあたりで。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。